Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、6月28日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はちょっと涼しかったですね。
いや、
暑くはなかったでしょ。
いや、私、でも今日は大汗かいて、バタバタバタバタしてました。
世話焼いたのね。
いや、世話焼いた。
うん。
いや、忙しかったんだって。
今日はそこまで暑くなかったのにアイスクリーム食っちゃった。
いや、贅沢しましたね。
はい、あの今日発売のローソン限定ニューヨークチーズケーキラムレーズン仕立てのハーゲンダッツ。
あ、ローソン限定だったっけ。
ローソンだけですよ、期間限定です。
私、綺麗に忘れとって。
ローソン出てガソリン継ぎに行って、僕はそれを言ったらまたローソンに戻るというね。
早く言えよ。
いやね、
早く言えやとかね。
で、スキちゃんは恥ずかしいけん別のローソン行くって言ったけど、結局こんなしローソン行ったけど、かまってくれなかったと。
気づかれなかったというか、全然普通だったね。
触れなかったんじゃない。
あれ、またこのおばさん来たねと思ったきっとね。
お味はいかがでしたか。
濃厚で美味しかったです。
美味しかったよね。ラムレーズンの香りがして、
てか普段あのハーゲンダッツとかもう贅沢で、よう食べ、自分で買って食べるってことがまずないんですよね。だってハーゲンダッツはあのみっちゃんが昔、なんか私がなんか具合が悪い時にね、あのちっちゃいカップ、ファミリーパックみたいなやつ買ってきてくれた。
ああ、あったね。
あとはあのタイかシンガポールに行くのに飛行機乗った時にあのハーゲンダッツのアイスが出てきた。
さあ、あのなんかデザートかなんかってこと？
朝ごはんかなんかの後に出てくる。それぐらいかな。めったに食べませんね。
あのハーゲンダッツって結構硬いじゃない。これそこまで硬くなかったよね。
やっぱりそのラムレーズン。
アルコール含んでるからかな。
この間日曜日にあの林先生の初耳学で本田美優ちゃんがあのラムレーズンの入ったアイスを冬。冬しかない、あのなぜなら溶けやすいからって言ったけど、本当に溶けるの早かった。
普通のハーゲンダッツはちょっと投げといて柔らかくなってから食べるといいって聞くけど、これはそのまますぐパッと食べても問題なかったよね。
もうなんかスプーンがシャッてこう刺さったというか。最後の方はもうなんか溶けて 液体っぽくなったやつを
すすっとったね。ジュジュジュジュジュジ
ュ。美味しかった。あのラムレーズン、黒いのがなんかラムレーズンと、あとなんかクッキーみたいな生地のさ、なんかやつと入って
た。歯応えのあるものが入ってたね。はい、ということで、先ほどスキちゃんが食べた時にはすすったズズズズズって音をここで皆さんにお聞きいただきたいと思います。
は？
そんなもん取ってねえよ。
びっくりするわ。
ねえ、取っとけよかったなと思ったけど、ね、
いらんことですわね。
はい、ということで、まあ期間限定 数量限定？期間限定？期間限定って書いてあるな。
見た？
今蓋のとこ見た。期間限定って書いてあった。なので、まあ、いつまでかここには何にも書いてないんですけどね。
でもやっぱり真夏になったらいよいよ溶けるけもうやめるんかもしれない。
はあるかもしれないね。
冬に 出せばいいのにね。
そうやね。もしかしたら冬には全国販売始めるかもしれんよ。それなら期間限定とかかんか。
お試しかな。もう一回食べたい。
最初2つ買おうかなって言ってたけど結局1つに我慢したよな。
だって300円近いアイスってなかなか勇気がいりますもん買うの。
まあね、それもペロッとなくなっちゃうしね。
てか普段ハーゲンダッツ その売り場を見もせんのよ。最初から買う気がないけ。でも今日改めて見たらなんか、うん、ヘーゼルナッツとかの塩キャラメルとか美味しそうなのがいっぱいあったけど、そっちも気になった。
はい、ということでまあ私以外にも今日買った人がいるかもしれないですけどね、食べた感想をまた聞かせていただきたいと思います。はい、それでは今日の出雲弁聞きたいと思いますよ。
どうぞ。
今日の出雲弁は、祝いチケル。
あ、
祝いチケル、
お祝いをけちるってこと。
うん、例文を読んでみますと、刑事ばっか市長と課金記念祝い地刑事。わかった？
さっき祝いけちるって言ったじゃん。
祝いチケル。
あ、祝いチケルか。祝いをけちるんじゃない。祝いけちるか。あ、祝いけちる。祝い
けちるじゃない。
今でもなんか祝い刑事って言うんかった最後。
祝い地刑事？
もう一回言って。
ケジばっか市長と課金記念祝いチケジ。
最初はイケズだな。意地悪ばっかりしとるとい
たずらだね。ケジは
イケズのことでしょ。
そうそうそうそう。
で課金、
課金け、
課金する
いや
意地悪ばっかりすると課金してからコテンパンにやっつけてやるぞ。
だいぶ違うな。いたずらばかりしてると柿の木に縛り付けるよ。
柿の木。
つまり岩市刑事、岩市ケル、岩市ケルは縛り付ける、縛るという意味ですね。わかりましたか？
いけずばっかりしちょうちょ柿にして祝いけちるぞ。
意味が通じんし。というわけで皆さんもえけずせずにおらんと柿の木に縛り付けられちゃいますよ。
ちゃんと喋れ。
はい、それではオープンいきたいと思います。
はい。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい、
最初は鉄ネタからいきたいと思いますが、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海次期新幹線車両 N700S の確認試験車の製作決定、2018年3月完成予定、量産車は2020年をめどという記事が上がってました。新幹線が新しくなるみたいですよ。JR 東海は6月24日次期新幹線車両 N700S の確認試験車の製作を決定したと発表しました。省電力化といった環境性性能向上のほか、 地震時の停車距離の短縮、異常検知の機能向上、車内セキュリティの向上、停電時のトイレ利用可能化、普通車全席にコンセント装備といった安全や快適性能が上がっていることが特徴ということで、車両のイラストも出てますけども、ちょっと先端変わりますね。
うん、ライトがないね。
あ、まあこれはライトは実際にはつけるんでしょうけどね。これはあくまでもあのデザイン画ですんでね。
長いね、お金が。
まあ今の N700 系も長いっちゃ長いけど、ちょっと先端が丸くなった感じ。
ここは何が入ってるの、この象の花みたいな。象の花じゃないけど、
基本先端はまあ連結器だろうけどね。あとは何が入ってんだろうね。
エンジン。
いやいやいやいやいや、電車だからエンジンは積まないよバッテリーかなんか積むのかな、もしかして。あの停電した時にトイレが使えるようにするとかってことは、どっかから電気持ってくるって話でしょ。
電車だけじゃろ。
うん。で、この N700S の最後の S ですよね。
うん。
N700 系シリーズの中で最高の新幹線車両を意味する、スープ
、
なんて読むんだこれ、スプリームか、最高のという意味の S を取ってるということはそうですね。
スペシャルじゃないんだ。
うん、どうも違うみたい。今回制作を決定したものは、東海道山陽新幹線のさらなるブラッシュアップを目指した、試験専用車。完成予定時期は2018年3月、その先の次期営業車両については2020年度をめどに投入するとしていると、強調している特徴としては、 ATC 自動列車制御装置とブレーキシステムの改良により、地震時の停止までの距離をさらに短縮すること、そして台車振動検知システムの機能を向上させ、重大事故防止や乗り心地の常時監視などで安全と快適性を向上させますと。また駆動システムでは次世代の半導体の CIS 素子を採用、
SIC でしょ、
はい、SIC 素子を採用して冷却装置を含めた小型軽量化を図りますということだそうですね。で、 N700 系の先頭部分は、エアロダブルウィング型という名前だったんですけども、今回の N700S はデュアルスプリームウィング型という名前がつくそうですね。
2つの最高の羽ってこと、
ということかね。で、コンセントはあの肘置きの下にどうもつくみたいですね、普通席の、うん、今まで普通車両っていうのは壁際にあったよね、コンセントが、
うん、
あれが、肘当ての下につくんで、まあ、全席全ての人で 100%、 100V 使うことができるようになるということはそうですね。で、まあ、バッテリーやっぱり乗せてるみたいですね。今の N700A は、鉛電池を載せてるんですけども、これを N700S ではリチウムバッテリーに変えていくと。で、まあ、これを使って停電時も一部のトイレが使えるようになりますということだそうです。2020年、東京オリンピックの頃には量産車両が出てくるかもねってことですね。
そもそもあんまり新幹線に乗る機会がないもんね。
まあね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらディズニーネタです。トラベルウォッチの時です。東京ディズニーランド、ミッキーマウスの描き方を学べるディズニードローイングクラスの新クラス、7月9日登場という記事が上がってました。 オリエンタルランドは東京ディズニーランドのディズニーギャラリーで開校中のディズニードローイングクラスに新しいクラスを7月9日開設しますと。ディズニーキャラクターの描き方を専門のキャストが教えてくれるディズニードローイングクラスは開校から11年を迎え、今回新しくディズニードローイングクラスを楽しんでいるミッキーマウスの描き方を学べるクラスを設けることとなりましたということだそうですね。このスタンダードコースの新クラスですけども、7月9日から9月30日までという期間限定になるみたいですね。所要時間は30分、受講受付場所はディズニーギャラリー1階、料金は510円ということだそうですね。この他にもスタンダードコースにはミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、スティッチの描き方を学べるクラスが用意されています。なおディズニーギャラリーとディズニードローイングクラスは2016年9月30日に終了する予定ですということで、510円払うと30分でディズニーのキャラクターを描き方を教えてくれるそうですよ。これ
こんなのあったの知っとった？
知らなかった。これ大人もお金払えば OK なんだよ。あとはどうも子供だけが対象って感じじゃないよね。
うん、
ディズニーギャラリーってディズニーランドの中にあるのかな、それすら分かってない。
あなたの方が詳しいでしょ。
いやディズニーランドそんなに詳しくないよ。ユニバーサルはだいたい目つむってても行けるけど、目的地にちょっと面白そうだけど、なかなか遠方から行ってこれ30分かけて受けるっていうのはなかなか難しいかね。
あのマップが出てるよ、どこにあるか。マップ見てもわからんけど、うち。
どこにマップが出てるの
かな。下の方に降りてった。あ、そう。
うん。
あ、青く書いてあるとこ。
あ、青く？
ウェブサイト、ディズニードローイングクラスっていうとこ。
あ、これか。
うん。
ワールドバザール。ワールドバザールってあのお土産物屋さんか？
かって言われても困るな。
か？まあディズニーランド正面から入って左側にあるみたいですね。
ディズニーランド？ランド？
うん、ランドランドこれは。
詳しく言ったことないけど分かんない。
はい、ということで綺麗にミッキーマウス描きたいなって方は受講してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもトラベルウォッチの時です。九州旅行が先着で最大 70% 割引、九州復興割が7月開始という記事が上がってました。7月1日から最大 70% 割引で九州旅行ができる九州復興割による販売が順次スタートします。国土交通省が九州の観光支援のために180億円を投入すると発表したもので、対象となる熊本県、大分県への旅行は最大 70% 割引、その他の九州5県への旅行は最大 50% 割引になりますと。国の交付金を使った割引のため取扱額が上限に達し次第販売を終了しますということはそうですよ。ですね、九州復興割は一般社団法人九州観光推進機構が各旅行会社などと連携して実施するものです。まず7月1日からネット系旅行予約サイトにて割引された旅行商品の販売を開始します。対象の旅行商品は九州内への宿泊旅行、九州への交通付き宿泊旅行、九州内への日帰り旅行、九州内の有料体験プログラムの4 つということですね。現在のところ公表されたインターネット上の予約サイトは以下の10箇所ということで、じゃらんネット、楽天トラベル、近畿日本ツーリスト、日本旅行、東武トップツアーズ、 HIS、 名鉄観光、 JAL パック、 ANA、 西鉄旅行、そして JR 九州旅行の10箇所ということだそうですね。すでに九州復興割の特設ページの設置や販売開始時刻などが発表されているところもあり、発表済みのところはいずれも7月1日10時前後の発売販売開始となっていますということですね。九州旅行しようかなっていう方は使ってみてはいかがでしょうか。お得だよね、 70% 割なら、まあ福岡とかでも 50% 割引になるんでね、ということで、まあ復興支援ということで、ぜひ熊本に行ってお金を使うといいのかもしれませんね。はい、それではここからは IT ネタいきたいと思います。まず最初、気になる機能さんの方にあった記事です。次期 MacBook Pro では電源ボタンにタッチ ID を内蔵かという記事が上がってました。次期 MacBook シリーズ、ファンクションボタンが有機EL になったり、あとタッチ ID もつくんじゃないかっていう噂は出てましたけども、ではタッチ ID はどこにつくんだろうという話もあったんですけども、このタッチ ID の指紋センサー、電源ボタンに統合されるようだと925Mac さんの方で記事が上がっているそうですね。ただあくまでも、噂の段階ですということですけども、この情報が正しければ次期 MacBook Pro シリーズからは電源ボタンに指を乗せるだけでロックが解除されるようになるものと予想されますということだそうですよ。
すごいね、どんどんなんか進化するというか。
ただね、この電源ボタンのとこに指紋センサーがつくんじゃないかっていうのは、先週の土曜日配信のワンボタンの声の中で山村さんが言ってたんだっけな、松尾さんが言ってたんだっけかな、どっちかがなんかそんなことちらっと言ってたんですよ。つくんだったら電源ボタンのとこじゃないって。まさにそれを裏付ける記事ですよこれ。
すごいね、
すごいね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Watch セカンドジェネレーションは GPS 搭載はてなという記事が上がってました。元記事は 925Mac さんの記事ですけども、 WatchOS 3のリリースの頃に発売されるとみられる Apple Watch セカンドジェネレーションは防水性能が向上し、 GPS 機能が新たに搭載されるかもしれないと伝えているということですね。 GPS を搭載する、なんか電池の持ちが悪くなりそうな気がするな、今以上に。
今のはついてない、
ついてないです。 GPS は、 GPS のデータは iPhone の GPS データを使ってはいますけどね、これが第2世代の Apple Watch にはもう GPS を内蔵するんじゃないかということらしいですね。これは多分あの WatchOS の3から3からだったかな、もうすでにかな、スタンドアローンで動くようにしなきゃいけないっていう変更がありますんでね。
スタンドアローン、
iPhone との連携なしに Apple Watch の中だけでアプリが 動いてくれないといけないっていう風にしなきゃいけないらしいんですよ、アプリ作るときにね。そうすると位置情報を使うようなアプリだと iPhone と連携がなくても位置情報を拾わなきゃいけない場合はやっぱ GPS がないと地図マップ系のものは使えないからね。
そうね。
それで GPS を乗せよっていうことなんだと思いますけどね。あと価格がですね、セカンドジェネレーションは下がるんじゃないかという噂もあるみたいですね。アップルウォッチとアップルウォッチスポーツの価格、こちらが大幅に下がる可能性があるようですと。
お求めやすくなるのね。
かもしんないね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone7 の新カラーモデルはスペースブラックにという記事が上がってましたが、この間ブルーの青のなんか濃ゆい色が出るんじゃないかって、
うんうん、ディープブルーだったっけ、
うん、あったよな。どうもこれ9 to 5 Mac さんの記事が元記事になってますけども、こちらでは黒じゃないかという噂が出てるみたいですよ。名前がフォーマルブラック、背面が黒。
え、今まで黒なかったっけ。
スペースグレー、
あ、スペースグレーか、スペースブラックじゃない。
うん、スペースブラック。
うーん、
でここに上がってるこの写真はまあ予想で作ったものらしいんですけどね、
うん、
実際にこの色のものがあの写真がリークしたっていうわけじゃないらしいですけどね。黒、黒も落ち着いていいかもね。でもなんか傷が目立ちそうだな黒。そんなことないかな。なんか高級感はあるんじゃない黒。
真っ黒なの。
うん、これを見る限りでは一応真っ黒で、光沢仕上げじゃなくてなんか滑り止めっぽくなってるような感じには見えるよね。
あ、背面、
背面、背面、表面はガラスだからね。
ちょっとマットな感じ。
うん、この色も落ち着いてていいかなって気はするけどね。
うん、そうだね。
でも結局ケースつけるからあんまし色関係ないような気もしなくもないけどね。
あの透明なケースだったら色わかるよ。
ああ、まあね、
黒はね、うん、
まあ、女性はあんまし好まないかね、真っ黒ってのは。
ピンクがいいな。
サーモンピンク。
え、サーモンピンクじゃなくて、あの今のあるじゃん、ピンク、ゴールドピンクじゃなくて、何だっけ、どうせしちゃった、
あれよ、
なんやらピンク。
うん、そうそう、なんやらピンク。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルの新しいデータ収集車が目撃されるということで、アップルは昨年から欧州で車を使った地図データの収集を行っていますが、ビジネスインサイダーによると、アメリカサンフランシスコにあるゴールデンゲートブリッジでアップルの新しいデータ収集車が目撃されましたということだそうですね。この車を撮影したのが上記画像で、昨年までに多数目撃されてきた地図データ収集車と比べると、カメラやセンサーの形状が異なっており、屋根の四隅につけられているのはカメラではなく、周囲の物体をリアルタイムで高精度に検知し、自動運転車に使用されるレーザーレーダーというセンサーと見られていますと。また他にもカメラや後輪よりも大きいアンテナなどが搭載されており、車を見る限りこの車がアップルのものであるかは確認できないものの、業界に精通した情報筋はこの車はアップルの地図データ収集車だと述べているということそうですね。
Google の車がよくわかるのね、 Google だって。
ああ、あの Google って書いてあるよな、確か Google は。
アップルさんは 何隠してんの。
一応そういうことみたいだよ。
うーん、
内緒でやっちゃってるみたいだよ。
て、なんかこのドアとかにあのアップルのロゴ入れたらかっこいいのにね。
そうだね。はい、まあこれを使って地図の精度が多少でも上がるんですかね。
あの三つのとこはまだ雲に隠れてんの相変わらず。
マップ？
最近見ないけど。
ちょっと待って。
どうなったんかな。
アップルさんのマップはね、どこ行った？マップ、あれ？マップアプリどこ行ったかな。あ、マップアプリここにあった。これを航空写真にすると、あ、雲なくなってる。
あら、そうなの、よかったね。いつの間にやら、
いつの間にやら、あ、雲なくなってる、なくなってる。あ、晴れてる、晴れてる、
よかったね。
おお、いや恥ずかしい。
そうなんですよ。よかったよかった、
よかったよかった。はい、それでは次の記事ですけども、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone 内のオリジナル写真をクラウドアップしつつ、写真アプリの写真を圧縮し、ストレージの空きを作るアプリ、アバスト、アバストフォトスペースでいいのかな、読み方を試すというアプリをの紹介を してくれてます。あ、アバストだね、アバストフォトスペースというアプリですね。こちらアップストアで無料で配布しているアプリなんですけども、写真アプリ内の JPEG ファイルに高圧縮をかけてファイルサイズを小さくし、オリジナルの写真を削除することでストレージ内の空き容量を作るアプリだそうですね。で、そのオリジナルの写真は、ドロップボックスもしくは、Google ドライブ、こちらへアップロードして、まあ、iPhone とか iPad の中の容量を増やしてくれるアプリだそうですよ。まあ、写真がいっぱいあって空き容量がやばいよっていう方はこれ使うと便利かもしれませんね。ちなみに188枚の写真をアップロードし、ローカルストレージ内に高圧縮の JPEG ファイルを残す設定にすると、結果 462MB のストレージ容量を節約することができましたということですね。
それがどのぐらいなの、すごい。
まあ188枚、約200枚か、400枚、500枚ぐらいあると1ギガぐらい容量が空けられるってことになるのかな、これ単純に計算すると、まあ、容量がカツカツって方は使ってみるといいかもしれませんね。ただここで一つ気をつけていただきたいのが、ドロップボックス、こちらドロップボックスのアプリ側で同期をオンにしてるとですね、容量減らないんですよ。同期オンにしてるとドロップボックスの中身を iPhone の方へダウンロードしてくるんで、これをダウンロードしないようにしておかないと容量を空けることはできないということですね。
ああ、ドロップボックスだったっけ、なんかすぐに同期したがる。
うん、そうそうそうそう。
で、あーと思ってなんか使うのやめたい。
そのドロップボックスの同期に関するとこだけは気をつけてくださいってことですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは CNET ジャパンにあった記事です。 マイクロソフト許可なく Windows 10に更新されたとする訴訟で1万ドルの賠償金という記事が上がってました。日本も消費者庁が、Windows 10に勝手に上げられないように気をつけましょうねっていう注意喚起してますけどね今、
うん。
アメリカでは損害賠償を求められて1万ドル払いなさいという決定が出たそうですね。Windows 10へのアップデートを、まあ、許可なく開始されたと、その更新がうまくいかずに PC が不安定になったとして訴えを起こしていた旅行代理店経営者がマイクロソフトから1万ドルの賠償金を受け取ることになりましたということだそうですね。マイクロソフトの広報の方からは、当社はこれ以上の訴訟費用の発生を避けるため控訴を取り下げましたということだそうですね。だから裁判所が命令を出したこれで決定じゃなくて、マイクロソフト側が折れたってことなんだよねこれ。日本でも結構消費生活センターに問い合わせが結構いってるみたいですけどねこれ。
そうなんだ。
結局 Windows 10に上げられて、その普段業務とかで使っているソフトが Windows 10に対応してなくて仕事ができなくなったとかね。
個人よりそういう企業だよな
が多いだろうね。逆に個人は自分でアップデートした人って結構いるんじゃないかなって気はするけどね。ただこの Windows 10に勝手にアップデートされても1ヶ月以内だったらなんか戻せるっていう話があるんですよね。実際にどういう風にして戻すのかちょっと分かんないんですけどもね。スキちゃんとこの会社は大丈夫ですか？
だっけ、うちは、
うん、
Windows 10に変わったら今のシステムが動かなくなる系っていうのがあって、
うん、
でなんか勝手にパソコンが Windows 10になんかアップロードしようとし始めて、それでこないで業者さんが来てそれが出んように、そういう風にならんようにって全部設定をしてもらった。
業者が設定したのは、うん、まあ大丈夫かね、
うん。
まあ結局マイクロソフト金かけたくないからみんな Windows 10にしてしまえってしてるんですよね今これ。
お金かけたくない保証、
例えば、いや、セキュリティ上のアップデートをかけなきゃいけないって時にね、今動いてる OS って7、8、それから Windows 10、
うん、
3種類の Windows を全部例えばプログラム変更して更新かけてねってやるよりも Windows 10だけ一つ修正かけてこれアップデートしてねっていう方がマイクロソフトはお金かからないじゃん、
うん、
人件費にしても。そういうのもあるんだろうね。あとは古い OS いつまでも使わせていくと XP のような状態になってしまうから早めに新しいのに変えてしまえって無理やりやっちゃったんだろうねこれ。でもこれでマイクロソフトに対するイメージって多分悪くなってるよなって気がするんだけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらインターネットウォッチにあった記事です。 Google マップ、 Google Earth の衛星画像が高精細化という記事が上がってました。 Google は28日、Google マップと Google Earth の衛星画像データをこれまでの人工衛星 Landsat 7号のものから Landsat 8号のものに更新したと発表しました。新しい衛星に切り替えましたってことだそうですね。で、今まで使ってた Landsat 7号は80億ピクセルの画像だったんですけども、今回新しいランドサット8号こちらがね400億ピクセルとピクセル数が増えたということで、まあ高精細化しましたよと。 色も自然で撮影回数はこれまでになく多い。ランドサット7で送信した2倍の画像を毎日送ってくるということはそうですね、これ元記事の方にランドサット7号の写真と8号の写真上下に置いてありますけども、これ全然見た目で違うよね。
本当だ、
細かさが、
うん、
これぐらい細かくなりましたよってことはそうですよ。だから好きちゃんがおへそ出して寝てるとおへそが見えるかもしれないよ。
保育士さんみたいなこと言うね。
え？
保育士さんみたいなこと言うね、あなた。
なんで保育士さんそんなこと言うの？
ん？おへそが見えるよとか。
保育士さん？
いやいい、もういい、もうめんどくさいもん。はい、次いいじゃん。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらもインターネットうちにあった記事です。ヤフー地図、ヤマト運輸の荷物を地図上で追跡できる機能という記事が上がってました。
面白い。
昨日は LINE でヤマトさんの荷物、うん、今どこにあるかとか料金の問い合わせとかできるサービス始めたって言いましたよね、
うん、
実はこれも始めたっていうのを昨日発表してるんですね。
すごい
ね。ヤフー株式会社は27日、地図サービスヤフー地図において配達中の荷物の場所が分かる機能、宅配便検索の提供を開始すると発表しました。まずは第一弾としてヤマト運輸株式会社と連携し、荷物がどの配送地点まで到着しているかを地図上で可視化しますということはそうですよ。PC 版またはスマートフォンブラウザ版の Yahoo 地図で荷物の送り状番号を検索すると、荷物を受け付けた店舗からヤマト運輸の事業所や物流センターなどを経て、届け先や宅に配達されるまでの経路拠点の一覧や直近で到達している拠点の地図の確認ができます。なお移動中の荷物の位置をリアルタイムで確認できる機能ではありません。また宅配便検索で表示される拠点は受け取り拠点ではない場合もあり、そのような拠点ではユーザーが直接荷物を受け取ることができないため注意が必要ですということで、ヤフー地図上で今ここまで来てますよっていうのはね、表示されるようになってるそうですよ。まあ第一弾ということなんで、多分この先佐川とか、あとは何だろう、福通とか日通とか、日通は宅配便ないのか、
日本郵便は、
ああ日本郵便も対応してくるのかもしれないね。まずはヤマト運輸さんからスタートしてますということはそうです。
なんかさ、せっかくヤマト運輸さんなんだっけさ、その移動するのがさ、うん、黒猫だったら可愛くない？
うん、そうだね、それ頼んどいて。
だよね。
ヤフーちゃんに。
なかなかいいアイディアだね。
うん。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。国内のタブレット端末市場調査、顧客満足度はサーフェスが1位に。という記事が上がってました。 ICT 総研が最新の国内タブレット端末市場に関する調査結果を公開し、2015年度のタブレット端末の出荷台数は895万台となり、2014年度の919万台より減少したことが分かりました。減ったそうですね。出荷台数の減少についてはスマートフォンの普及によりタブレット端末の新規需要そのものが減退していることに加え、携帯電話キャリアの LTE モデルの販売がやや伸び悩んだことなどが挙げられており、今後は Windows タブレットのニーズが増加する影響などを受けて再び拡大すると見込まれていますと。 OS 別に見ると iPad は前年度比7.2% 減の359万台、シェアの割合は 40.1% で、初の出荷台数 減少となり、アンドロイドも前年度比 2.5% 減の393万台で減少となったものの、シェアは 43.9% と前年並みを維持し、 Windows タブレットについては143万台でシェアは 16% と順調にシェアを拡大していますと。 iPad は減ってますと。 Android は減ってるけどシェアは同じぐらいを保ってると。で、Windows は伸びてますよということらしいですね。で、端末の顧客満足度ですけども、マイクロソフトの Surface が 80.3 ポイントで1位となり、iPad が 77.3 ポイントで2位、Android タブレット8インチ以上が 67.6 ポイントで3位といった結果になりましたということはそうですね。サーフェス1位だそうですよ。
人気があるんでしょ。
まあ人気もあるし、サーフェスってタブレットっていうよりもパソコンだもんな。あれ
言って、どれか分からんけど、
いや、サーフェスって
じゃあ見たことがないもんだって。
普通の Windows が動くタブレットだもん。あとの iPad はその MacOS が動くわけじゃないし、Android もそのパソコン用のアプリが動くわけじゃないでしょ。Surface は普通に売ってるパソコン用のアプリがタブレット上で動くわけだから、まあ人気満足度は高いんだろうな。まあこの先まだ Surface シェアを伸ばしてくるんじゃないかなって気はしますけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはインターネットウォッチにあった記事です。 Facebook にスライドショー機能、複数の写真動画から BGM 付きスライドショーを簡単作成という記事が上がってました。24時間以内に5個以上の写真や動画を撮影すると、出来合いのスライドショーが作成され、これに写真の追加、削除、BGM およびデザインテーマの変更、タイトル付けや友達のタグ付けを行ってカスタマイズできるということはそうですね。5個以上の写真や動画で、まあ、スライドショーを簡単に作ることができる機能が Facebook につきますよってことらしいですね。
楽しそうだ
ね。なかなか面白そうじゃないですか、これ。どっか旅行に行った時とか。
そうだね。
使ってみてはいかがでしょうか。これ今すぐ使えるわけではないですね。今後1週間程度で全世界で段階的に提供を開始するということなんでね。Facebook の iOS 版アプリの上で、まあ使えるようになりますということはそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Twitter 画像の編集にステッカー機能を追加、モバイルアプリで順次利用可能にという記事が上がってました。ステッカーはおなじみの表情絵文字系から、表情絵文字系から植物や季節物、帽子やメガネなどといったアクセサリーなど数百種類が用意され、一つの写真にステッカーを自由な位置に複数つけることができ、サイズを変えたり回転させたりすることも可能ですと。写真にいろんな、まあステッカー、スタンプみたいなもんかな、をつけることができるそうですよ。またステッカーを使っているツイートを探せることが可能で、例えば自分のタイムラインに流れてきたツイートのメガネのステッカーをクリックすると、そのステッカーを使ったツイートだけが検索結果として表示され、世界各地のユーザーがどんな場面でそのステッカーを使っているかを見ることも可能ですと。いうことはそうですね。 で、このステッカー機能 iOS、Android 向けの公式アプリで今後数週間のうちに順次利用可能になり、twitter.com の上ではステッカー付きの写真を見ることが可能ですということで、 Facebook に Twitter に新しい機能を載せてきましたよってことだそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは動画系の、ね、ニュースがあったのでまとめて紹介したいと思います。まず一つ目は AV ウォッチの時です。 TBS の無料動画配信アプリ TBS フリーが200万ダウンロード、滝沢秀明主演新ドラマも配信という記事が上がってました。 TBS は27日、テレビ番組を広告付きで無料配信するキャッチアップサービス TBS フリーのアプリダウンロード数が6月20日に200万ダウンロード、これは iOS と Android の累計ですねを超えたと発表しましたということで、昨日はフジテレビだったっけ、オンデマンドの話しましたよね、有料の配信。これは TBS さんは無料でやってるんですよ。その代わり、動画の中に CM が入ります。月ちゃん的にはどっちがいい？
無料がいい。
間に CM が入るけど無料か、
無料がいい、
CM なしだと
有料
か、ただ好き。
そりゃそうでしょ。
うん、
どっちがいいの？
それは無料がいいでしょ。
みーさんやうちらただ好きだんだんじゃん。
はい、まあいろいろ見ることができますよ。7月クールのドラマは日曜劇場青毛羽落とし屋、武井咲と滝沢秀明が、
武井咲じゃないよ、武井恵美だよ。
あ、武井恵美か。せいせいするほど愛してるなどを配信予定。また人気バラエティの、マツコの知らない世界や人間観察バラエティモニタリングなども配信中で、民放単独のキャッチアップサービスでの再キャッチアップサービスで最多の全23番組を配信予定としていますということですね。うん、TBS フリーアプリは iPhone、Android アプリを用意、 PC からも視聴できます。原則各話放送後から次回放送直前まで、毎週更新で広告付きで無料配信。またキャッチアップサービスとして TVer とギャオでも配信を行っていますということはそうですよ。
なんかこういうのを見るときにちょっとふと疑問に思うことがあってね、
うん、
割とテレビって視聴率をその制作側は意識しとるわけじゃない、
うんうん、
だこういうのを配信したときにリアルタイムで番組を見る人が減って、うん、あ、いつでも見れるわって思ってその見たときって視聴率はどうなるの？そういうこういう何配信したやつ見た人も合わせて視聴率ってことじゃないよね。
視聴率はリアルタイムでしか取らないと思いますよ。
そこ微妙だと思う。
だからこういうふうなあの後から配信を見たり、あとは自分でハードディスクに録画したものを見たりっていうのは、まあ視聴率とは関係ない話なんだけどね。
うん、だけなんかそのちゃんと本当はたくさん見てる人おるのにリアルタイムでしか捉えられんなるとちょっと、うん視聴率もなんか微妙にならん。
でも例えば今これ TBS のサービスじゃない、
うん、
TBS 見る人だけがそういう風にしてるわけじゃないからね、うん、日テレもフジテレビも多分同じような見方をしてる人はいるわけだから、
うん、だけどそうなった時に
そこはまあお互い様っていう形になるじゃない。
だけど結局そのこの番組はなんか人気があるのかないかみたいな判断がいったけ、そういうオンデマンドとかで見て満足する人が増えてきた時に判断って難しくならんのかなって思う。
まあ、あるっちゃあるんだろうけど、ただこの、例えば今週ドラマ第1回が見れなかったよってこういうサービス使ってみたとするよね。で、あ、このドラマ面白いなと思ったら第2話はもしかしたらリアルタイムで見てくれるかもしれないし、
でもしかしたらまたアプリで見るかもしれんよ。
あ、まあまあそれは可能性はあるけどね、うん、ただこれ今 TBS の分は1週間で消えちゃうわけよ。
だけどその1週間で消えた時にどのぐらいの人が視聴したかとかを見るんかな、やっぱりそのちゃんとなんかその配信しっぱなしじゃなくてそのちゃんと、うん、
まあデータは取るかもしれないけども、まあそのデータが視聴率に反映されるってわけじゃないからね、うん、TBS の中では、うん、あの再生回数とかはカウントはできると思うね、
うん、まあいいよ、私が勝手にそのふと思っただけですから。
はい、それでは次のニュースですけども、こちらは AV ウォッチの時です。Hulu 101匹ワンちゃんなどディズニー作品のディズニーボックス開設という記事が書いてました、映像配信サービスの Hulu はディズニー作品を集めたディズニーボックスを Hulu 内に7月1日に開設し、リトルマーメイド、ライオンキングのピモンとプンバ、101匹ワンちゃん、ダックテールなどの作品を配信しますということですね。Hulu 内でディズニー専門チャンネルというか専用のコーナーができますよってことみたいですよ。まあこれはアニメですね、
うん、
101匹ワンちゃん、これはあのディズニーのテレビ用のアニメーションだな、映画じゃなくて。ダックテールにしてもティモンとプンバにしても、ディズニーチャンネルで、あの放送してたものを多分ここへ持ってくるんだなかなと思いますけどね。はい、まあ Hulu ユーザーの方は見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも AV ウォッチの時です。日本作品を世界へ広げるネットフリックス、火花の視聴者の半数は海外という記事が上がってました。映像配信サービスのネットフリックスは27日、東京六本木のニコファーレにてジャパンスペシャルイベントを開催、リード・ヘイスティング CEO やオリジナル作品火花、マーベル、ルーク・ケイジ、オレンジーズニューブラック、ゲットダウンの出演者らネットフリックスのネットフリックスの魅力をアピールしたということだそうですね。今ネットフリックスで火花やってるんですよ。
テレビで言っとるね。
うん、テレビ CM も流れてるよね。全10話で放送中、配信中ですけどもね。どうも海外から見に来てる人が半数を占めるということだそうですよ。またよしさん儲かってはバカんね。
見てみたいなと思うけど。
はい、ということで、まあネットフリックス契約してる方は見てみていただきたいと思いますよ。
それ有料でもいいけさ、iTunes に出てくんかな。
ああ、どうだろう。これネットフリックスが作ってるからね、このドラマを出さないんじゃないかな。
もういいお金儲けになると思うけどな。
まあね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。アワ遊びをネクストレベルに押し上げるアワモコ 3D ペンという記事が上がってました。ペン型の 3D プリンターってのを以前紹介したことがありますよね。
なんかあったね。
で今回はですね、もうこれは子供向けですね。ハンドソープの泡を使って 3D アートが楽しめる泡もこ 3D ペンというのを紹介ですね。ペンの中にハンドソープをセットすればペンが自動的に泡立ててくれます。使い方は簡単で、ボタンをポチッと押すとペン先からもこもこ、きめ細かい泡が出てくる仕組みということで、その泡を使って立体物を作って遊ぼうということはそうですよ。
へえ、楽しそう。
このうさちゃん可愛いじゃん。
え、どのうさちゃん。ああ。
記事に。
うん。だっけ泡しか出んけ、この顔とか耳は
あとで、あ、つけなきゃいけないですけどね。
でも泡だけ流れちゃうんでしょ。いや、
あんま水かけたら泡流れちゃうだろうね。だからお風呂場で遊べるんじゃない、子供が。通常の 3D ペンと違って火傷の心配がないことがいいところと、泡を付属のヘラで整えたり削ったり足したり、もちろん手で触っても OK、 お子さんと安心して遊べます。また遊び終わった後の片付けも簡単だって、ハンドソープで遊んでるんですから、遊びながら洗ってるみたいなもんですしねってことですよ。
いい考えだね。
うん、まあ子供用のおもちゃだよな。ちっちゃい子供は喜びそうだよねこれ。
大人でも楽しいよこれ。
こんなんスキちゃんに持たせたら風呂から出てこんやな。
うん、いいんじゃない、ちゃんとお風呂に使って。
いいかもね。
でも別にお風呂に限らんだって、机の上にさ、なんかシート引いてやればいいじゃん。
あと掃除が大変じゃない。あ、まあ、そのまま持っていけるか。
そう、
ちなみにこちら7月の16日発売開始予定だそうですね。お値段は、お値段出てる、お値段出てないぞ。
お値段、
お値段出てないね。
お値段は
で、このアワーアートでのコンテストっていうのもね、どうも開催するそうですよ。商品一覧のとこ行くと出てくるのかな。アワモコペン 3D セット内容、あれ値段出てこないな、なんで。オープン価格なの、
これまだ売ってないんだよね。
あ、まだ売ってない。対象年齢6歳以上。うーん、なんで値段が出てこないんだろう。え、値段出さずに紹介してもしょうがないんじゃねえのって気がするんだけどさ。
えってどこのメーカー。
え、メーカー、
うん、
これはどこだ、メーカー。社員って会社、
知らない。
社員コーポレート社員って会社ね。え、なんで値段書いてないの。
ヨドバシカメラで2410円ですよ。
は
あ、今すぐ購入って書いてあったけど、
それ予約じゃない、あくまでも。
ん、
あくまでも予約なんじゃない。
そうなんですか、
多分だと思うよ。
ヨドバシカメラ、
うん、だと思います。はい、じゃあ欲しい人はヨドバシカメラへゴー。以上、空海 IT ニュース6月28日でした。それではエンディングに行きます。
予約とかって書いてない。
しもべから毎日配信してるポッドキャストの
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1291回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、カウントナイン
ボイン
ナインやでー、ありがとうございます、ダイヤでーん、
そっつきて課長じゃん、
そうやで
うちにレコードあるで
そりゃよかったありがとうございます、
はい、
くまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は小雨、一日こんな感じの予報ですってことでいただきました。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。れのちゃんが1291回を聞いてくれて、オープニングの鐘の音は何でしょう、
ん、そんなの聞こえないけどな。
アレットさんもほん、アレットさん珍しい、アレットさんが本当だえっと1分、レノさんが1分45秒頃です、気になる気になるで、ケイちゃんもリツイートしてますね、
うん、
でガンちゃん、みっつあんちの軒先の風鈴でね、あでねれやではでは、みっつあんちの軒先の風鈴では、結構皆さんの耳に入ってるみたいですよ、
うん、いや私も聞きました、チーンってあのおりんが鳴ってる感じですよね、
なんか気持ち悪い、なんか夏の風物詩的な、
まあいいんじゃないですか、あの暑くなってきたし、こういうのも
今まで鳴ったことなかったんだね、
いや多分今までも鳴ったことがあったと思うんだけどな
それどういう合図のリンリンな、
あれアプローチですよ、うん、あのチーンは
どういう時になるチーンな、
あれは何のメッセージが来た時だろう、あの音はね、あのアプローチです、心霊現象でも何でもございません
すごい入ってますね、
今までも鳴ってたことはあるんだけどな、たまたまマイクの近くで鳴っちゃったのかもしれない、あれだけ大きな音だと、
普段私と一緒に撮ってるけど、
あ、基本的にはあの撮るときには止めるんだけどね、
忘れ撮ったってこと、
そうそうそうそうそうそう、
皆さんすいませんね、お騒がせして
はい、ありがとうございます、
あれなんか僕も知らんよって、僕も何の音かわからんとか言ったらめっちゃ怖くなるんですけどね
はい、
はい、ありがとうございます、ごめんね、はい、ガンちゃんがありゃガラスフィルムヤシチさんと被りましたか、私はすぐに見つかりました、まあ予備として保管しておいてね、所詮108円わらってことでいただきました、
はい、ありがとうございます、
いやいやいやいや、
ありがとうございます、
8円でも送料もかかるし、
そうだよな
気持ちが嬉しいですよガンちゃん、ありがとうございます、
あれ100円ショップと一緒で108円なんだね、
そりゃそうでしょ、
税込み100円ならいいのね、
あのああいう100円ショップとかって何円、ど何円って今言うのはあくまでも税別で言うじゃない、
うん、
だってあのテレフォン、あのジャパネット高田の、ジャパネット高田じゃない、ジャパネット高田か、
うん、
あれのあのやつもこの間見とったけど、あれもすごい、これが9800円ですよって言いながらさ、税別表示の価格がテレビに表示されたら、何言ってんの、1万5ショルじゃんとかって思いながら見てましたけどあのもんですよ
まあね、
はい、ありがとうございます、
はい、
ケイタくんが聞いてくれて、全員プレゼント企画応募黒希望ってことで、もみじまんじゅう、
黒いもみじまんじゅう、
もう車ですね完全に私は何色にしようかな、
月ちゃん大変だね、いっぱい用意せんなんで、
何を、
車、
なんで、あの松田のことはあなたのお仕事だって昨日言いましたが、私関係ないですよ、
いや僕もみじまんじゅうは買っとくよ
だって皆さんもみじまんじゅうがあるらしいよ、
黒いもみじまんじゅうね。
何名様ですか。それはまあ1300回のお楽しみですか。
そうだね。
え、広島まで行って買うん。
いや、通販あるって言わなかった。
あるって言った。
うん、
みっちゃん広島まで行くんか。はい、ありがとうございます。
はい、
ケイちゃんが全く修理状況が変わらないから電話したら慌てて更新されたケロ、1週間で戻ってくるって言っときながら土日挟むと10日かかるって言い換えたケロ、だいたい22日出発して28日着って、修理センターっていうとこはどんだけ遠いケロ
お怒りモードですね。多分あの南沙諸島に修理センターがあるんじゃない。
南沙、
南沙諸島に。
南沙諸島ってどこ。
中国が一生懸命埋め立てしてるとこ。
知らない。
東シナ海の。
知らない。
軍事基地作ろうとしてるとこ。
まああれだわね、ケイちゃん、あれだね、向こうもやばいと思ってなんか嘘ついちゃったんかもしれんよね。
っていうか北海道からなかなか出なかったんじゃないの船が。
ケイちゃんとこは本当に北海道の真ん中辺だっけね。
うーん、多分ロシア回って行ったんじゃないかな。
なんかね、行ってますよケイちゃん。どうかどうかしてこのちゃん。
はい、ありがとうございます。
もうちょっとだね。
そうだね、明日には着くだろうね。
28日着って今日じゃん。
うん、
もう受け取ったかな。
どうかな。
はい、ありがとうございます。何しかお風呂に沈めんことよ。
そうだよ。
はい、ありがとうございます。
はい、
いっちゃんが1291回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もみじみちゃんが100万分の1、ロードスターにももみじにもかぶってるオイラには優先だね、みったんよろーってことで。
100万分の1。
そうよね、ジミーちゃんはロードスターにも乗っとるし、もみじちゃん飼ってるし、うん、だけ両方かぶっとるけん、僕が一番優先だよってことですね。
当選確率は100万分の1でいいってこと。
この100万分の1は、ね、ロードスター100万台記念だけじゃない。
そういうこと
じゃないの。
わかんない、
うん、
聞かなかったことにしとく。
なんかイライラするもん。イライラするもん。
ほう、
はい、ありがとうございます。チュリーちゃんが1291回拝聴、朝から強めの雨です、出社後ズボンの裾も乾き日帰り出張に出ました、往復の新幹線の時間より会議の時間が予定では短い、これを無駄という、ネット会議でやる内容と思うけどなーってことで、この間ツナ缶会議のことですかね。
かな、どうかな。でもツナ缶会議は缶詰だから、それとはまた別個の話なんじゃない。これは今朝の話なんじゃない。
そう、そんな出張が多いんじゃ。
うん、じゃあ多いんじゃ。
あ、ネット会議ね、スカイプとかですね。チュリーちゃんの顔が見たかったんじゃないの、先方が。
うん、はい、ありがとうございます。
ケイちゃんがさっきのも、ジミーちゃんのツイートに、うわー、ロードスターとモミジタン、ど、何、モミジタン、どっちにもかぶってる、どっちにもかぶってないけどカエルも優先してにゃんってことでいただきました。もうみんな車もらう気満々ですね。ありがとうございます。
ふーん。ありがとうございます。
あ、チョロ Q にしたら。
そうだね、プラモデルにしようか。
チョロ Q も安くはないで。
うん、プラモデル。
なんだ、あんたね、あの、ちゃんと責任ある発言審査員、大人なんだっけ。
プラモデル。
私は知らんよ。
もみじまんじゅうのプラモデル。
はいはい。ケイちゃんが、ケロルーム30度超えた、あっちーってことで。
そんなに暑かったの今日。
旭川でも30度。
32度。
食中毒注意のとこですね、これグラフ。
うーん、
気をつけなさいよ。
気をつけてね。
それから、あ、ラインカード使わなそうだけど持ってたけど、買えるのはクマさん、下の2枚の方がめんこかったねってことで。
ああ、カードのデザインか。
ケイちゃん持ってんだ、クマさん。
本当だ。
この人何でも持っとるよね、しかし。
はい、ありがとうございます。
ケイちゃん LINE そこらの入ってないでしょ、そもそも。ありがとうございます。
あ、今日ローソンのレジにこれ貼ってあったの見た？
見てない。
LINE ペイチャージできますって。
カトちゃんペイは見たけど見てない。
見てない、
うん、
はい、ありがとうございます。
ヤシチさんが、毎回の配信ありがとうございます。空海 IT ニュースを拝聴しましたよ。ガラスフィルムですが、ガンダルフさんとダブってしまったようですね。せっかくですので100円でも使えるかどうか、月ちゃんとみっつぁんのレビューをお願いします。よかったら私も買ってみようと思いますって。ヤシチさん自分のカバンこうに送ってくれるってこと？
そういうことみたい
だね。そりゃそりゃなまあ申し訳ない、
申し訳ない、ありがとうございます。
送り返そうか、みっつぁんの。
あの、ガンちゃんとちょっと DM でやり取りをしてたんです。やり取りをしてたというか、やり取りをしてたんですが、あの指紋がね、なんかやっぱり残るのが気になるってガンちゃんは言ってましたね。
どこに？
そのガラスフィルム上でね。
つくんだ。
うん、そこがちょっと気になりますって。
もうガンちゃんは早速貼り替えたのね。
ガンちゃんも貼ってるみたいですよ。まあ、またあの貼り替えたらどんな感じかレビューします。
私自分で用貼らんのよな。
でもガラスはあの中へ空気入ることないからね、ほとんど。
本当？
あのペラペラフィルムと違って、
しかも
ペターってひっついてるっけ。
いや、しかもこの今貼っとるフィルムさ、ちょっと前にソフトバンクで貼ってもらったじゃん。
そうだったね。
結構ええお値段のフィルム貼ってもらっとるけ、これ剥がすんかいな、この上から貼ってもええんかいなと思いながらちょっと過ごしてますけどね。
その上から貼っちゃれ。
はい、ありがとうございます。かりんちゃんが1291回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あのみっちゃん飛ばしたけど、あのさっきのローソンのハーゲンダッツをあげてくれてますね。
うん、はい、
ありがとうございます。トシログさんが、配信お疲れ様です、ちょっと一言。 F1 は2014年からの、パワーユニット 1.6 ターボ&モーター改正規格の導入に伴ってレース中の給油はなくなりました。はい、スキちゃん私もマンナンのこんにゃくご飯食べてますよってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ほんの今給油がないんだ。タイヤ交換だけなのね。あとはなんかぶつかった時にノーズ変えたり、その程度ってことか、ピット作業は。
まあそんな詳しい年六さんだからこそ、昨日のあの記事見て記事、あの記事、これ書いたやつ何も分かっちゃわんって言って言うわな、うん、そりゃ
そうだね、うん、
はい、
はい、
あ、それからマンナンご飯ね、私昨日実は食べてないんですけどね。
食っとらんのかい。
まだね、食べてないんですよ。なんか昨日は、うん、野菜だけ、あ、うん、いや、うん、いやですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お散歩さん、今日は京都で仕事、夕食後に大階段のライトアップ。
いやー、これ階段なんだ。
大階段、これあそこやん。
どこだ。これあそこじゃわかんねえ。
京都駅、何て言ったっけ、京都駅のあのすごい建物、何ちゅうっけ、何だっけ、あの京都駅すごい綺麗になっとるやん今。
うーん、
あのみんなで行ったんよ、あの京都府の時、ここクリスマスツリー見に。
へ
え。多分あそこですね。何だっけ京都、何ちゅうんだっけ駅、気持ち悪い、何て言ったっけ。京都駅なんだっけ、 いやー気持ち悪い、ちょっと待って、すごいね、おしゃれなんよ。見た
これは何、階段のエッジ部分に LED かなんかがついてて、この絵が動くってこと、ライトアップっていうのは。
それを知らんで綺麗なんよ。なんていうん、京都駅
ステーション、
え、じゃ京都駅なんていうんだっけ、
京都ハルカスとか、
京都駅だね、京都グランビア、グランビアだったっけ、京都グランビアだったっけ、なんかね、そんなあのちょっとね、おしゃれなんよ。なんつって言ったらいいよ、わからんわね、ちょっとなんだっけ、気持ちが悪いな、京都駅なんだっけ、京都駅
行ったんだろう、
行った行った、なんだっけ、
だからなんだよ、
京都、京都駅グランビア、違う、そんな名前だった、いやグランビアはホテルの名前だな、なんだったっけ、あー気持ち悪い、思い出せ、そんなんよ、あのこの階段は上がらんかったけど、その階段のもうちょっと下ら辺に、うん、あの大きなクリスマスツリーがあったん、去年だっけ、去年行った時ね、
うん、
みさんは京都府行かれんかったっけな、かわいそうだね、
うん、
うん、まあそんな感じで、
これは何、地下から地上へ上がるとこ、
うん、
地下から地上へ上がる階段なのこれ、
地下から中下、これそうすごい上なんよ、すごい上の方なんこれ、なんかずっとエスカレーターで上がるんだけど、途中からその階段になっとって、
うん、
なんか階段だけどなんか座ることもできるみたいな、ちょっとイベントがあるときはあの席になるみたいな、シャレごつな階段でござるって言ったら全然違うところだったりして
ね。なるほどね、
これが多分階段一段一段だったと思うんですけど、なんかここ座った記憶があるんですけど、違います、お散歩さん、どうでした
スキちゃん物忘れが激しいんでね、すいませんね、
実に言われたくないですけどね、ありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。はい、なんか面白い話ありますか。
面白い話はないけど、
うん、
あ、呆れた話、あの今そのイギリスがあの国民投票が終わってさ、
うん、
あのなんか離脱することになったのに、離脱に投票した人たちがなんか、え、本当に離脱するんかみたいなことを言っとるっていう、うん、でそのなんか370万人がもう一回投票やり直そうとかって、なんか署名運動しとるとかっていう話聞いて、うん、はぁと思ったんだけど、うん、なんかあの離脱が決まった後に、
うん、
イギリスのその Google 検索だったかな、
ああ EU って何って検索かけたってやつ、
なんだ、知ったんか、
うん、
検索ワードで何が多かったかって、なんかその EU 脱退したらこれからどうなるのとか、
うん、
そもそも EU って何とか、 EU の加盟国ってどことかって、なんかそっからかいみたいなのをやっとって、ちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
あの若い子たちが怒っとるじゃん、の17歳18歳とかの、 あの投票権のなかった若い人たちが、
うん、
あのこれからそのこの世の中生きていく、その未来のある自分たちの意見を聞かずに、その90歳のばあちゃんの言うことを聞くんかみたいなこと、
あ、
だってもう先ないじゃん、
まあそうだ
ね、っていうね、あんだけすごいなんか何気にしてしまったことがこんな大事になっとるみたいなのってね、なんかこう結構何、客観的に見とるけど、
うん、
あの日本ってどうなんだろうとかも、あの例えば選挙とかも、
うん、
後でなんかどうじゃこうじゃ文句言っとるけど、言っとってあんたじゃあ選挙行ったんかって、言ってないとか、あのだけ本当に物事を決めるっていうのはすごいもっと真剣に向き合わないけんことなんだなと思いました。
まあ、結局これはあれだよな、選挙が始まる前に五分五分っていう情報が結構流れたじゃん、賛成派反対派の割合が、
うん
うんうんうん、だから本当は離脱反対に傾いてた人がちょっとお気を据えてやろうかなって賛成 入れて、あらとんでもないことになっちゃったっていうのが本当のとこなんだろうな。
まあ、そういう人もおっただろうし、
うん、
まあ、
あとあの国民投票やり直しの署名が集まってるじゃない、
うん、
今ね速報が入ってきたんですけども、
うん、
400万人近い署名が集まってるらしいよね。
どんどん増えてるんですね。
ところがですよ、この署名自動プログラムを使った不正が見つかったらしいですね。 BBC が報道してますけども、一人で3万3000回も署名した人がいると。
はあ、そう。
あと南極や北朝鮮から署名したものもあると。
え、でもそれはあのよその国に住んどるイギリス人じゃなくて？
じゃないと思うよ多分。結局離脱反対派がどうも大規模な不正を行ってるらしいですよ、この署名は。
そういうのが出てくるとちょっとダメっぽいね。
ダメっぽいし、あのこれで例えば署名でたくさん集まったからもう一遍やり直しますって言ったら、じゃあ最初の選挙しなきゃいいじゃんって話だよ。
まあそうですね、
選挙で決まったわけだからこれは覆りませんよ多分。
そうですね、
うん、EU 離脱はね。ただ EU 離脱の時に EU 側とイギリス側がどういうふうな交渉して、どういう条件でEU を出るかっていうとこの、まあ、交渉だよねこの先の、
うん、
イギリスは今の条件で EU を出るっていうのが一番理想だわね。関税かからない状態にして、で移民の流入は減らしたいと。ただ EU 的にはそれをイギリスの言い分許してしまうと、うちもやめたいっていう国が出てくるわけじゃない絶対に。
だって今そういう話始まるんでしょ、ドイツとか。
うん、だからそれを阻止するためにはイギリスを叩きたいわけよね EU 的には。EU 離脱したらこんなことになるぞっていうのを
見せしめ、
うん、見せしめにしたいわけよEU 的には。だからそこをどこで折り合いをつけるかって感じだよな。だからまあこの先2年間でどういうふうな折り合いがつけられるかってとこが見物っちゃ見物だな。だからこれ人事でもなくて、日本も多分これ自民党が多分憲法改正とか言うと国民投票するわけじゃない、その時に日本でどういう風になるかだよな。同じようなことが多分日本でも起こり得るんだよね。人事って言っていられない感じもしなくはないけどね。
いや、なんか私も結構なんか選挙投票行く時とかでもあまりその人の話とかをちゃんとし、なんか熱心に聞いていくわけじゃないけど、ちょっと反省したんですけどね。
うん。うん、まあ、ただ今回のあの参議院選挙、島根鳥取は5区じゃん。
うん。
あれだとどうなの、誰に投票すりゃいいのって感じがしなくもないよな。
なんか難しいよね。鳥取県民は鳥取の人にするんじゃないとかって思ったりするんでもないけど、
なんかで、基本的には自民公明の与党推薦と民進とか共産とかの野党推薦の一騎打ちってとこは結構多いじゃない、一人区のとこは。ところが島根鳥取選挙区の自民公明じゃない方ってあれ無所属なんだよね、野党連合じゃないんだよね確か。
無所属だったね。
うん、
え、でも3人おるじゃん。
あ、1人はあれよ、幸福自由党だっけ、あの幸福の科学よ、新興宗教さんよ。まああれはほとんど関係ないけどねだから本当は与党対野党どっち選びますかっていう選択肢がありゃ一番見やすいんだけど、与党対無所属だと 無所属に入れてこの人自民側に傾いたらどっちもどっちだなってきますしな。なんか難しいんですよね。
なんかちょっと、まあ、難しい、あの、あんまり選挙のこと、そういうことは言わない方がいいと思います。
まあね、でも放送だと言っちゃいけないけど、まあポッドキャストですからこれは。
いやー、で、発言は気をつけた方がいいと思いますよ。でも、
でもまあ自民に入れるつもりはないけどね、僕的には。ただその無所属に入れていいのかっていうのがね、ちょっと疑問なんですよね。はい、ということで皆さんとこは選挙やかましいのかな。全然選挙っぽくないんですけどね。
そうですね、静かですね。
出て島根県選挙区で一人選ぶときでもそんなに聞かないじゃん、選挙カーの声って、これが島根とって両方回らなきゃいけないってことになるとますます声聞かないよね。まあ静かで言っちゃいいんですけどね。はい、ということで投票は7月の10日だっけ。
10日です。
ですよね。皆さん選挙行きましょうね。
私は乳がん検診に行く。胃がん検診だ。
はい。
以上、空海 IT ニュース6月28日でした。お届けしたのは
みっつぁんと、
あれ、えらいシンプルや。好きちゃんでした。
シンプルじゃん。
それではまた明日。三四
ただものだんだん、シンプルイズベスト、
結構、いいんじゃない。はい、たまにはね。
Or any ID news.